1月11日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そしてサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。日経平均高値予想3万2000円以上が大勢、経営者20人。主要企業の経営者20人に2022年の株式市場の見通しを聞いたところ、日経平均株価の高値を3万2000円以上と予想する回答が19人に上りました。新型コロナウイルスワクチンの進展で世界経済の回復が鮮明になり、企業業績の拡大を見込みます。半導体などの電気機器や環境関連企業に期待が集まりました。安値は2万7000円前後との見方が多いようです。ファイヤーのリアル、米国株や不動産に投資、生活は質素。経済的に自立し早期リタイアする。2021年はそんなファイヤーがマネーのキーワードとなりました。書店には数多くのファイヤー関連本が並ぶなど、新しく投資を始める若年層を引きつけています。実際にファイヤーを達成した人たちはいかに早期リタイアを果たし、どのようなライフスタイルを実践しているのでしょうか。4人の個人投資家への取材からファイヤーのリアルを探りました。2022年住宅市場はどうなる、指揮者に聞く。2022年、住まいについて考える人も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルスの影響が残る中、低金利が続くうちに在宅ワークがしやすい家などへ住み替える意欲は根強いです。ただ21年は旺盛な需要を反映して都心のマンションなどの高騰が目立ちました。新年は潮目が変わるのか、住宅ローン減税見直しの影響などと合わせて3人の専門家に展望を聞きました。中1の5割以上プログラミングできる、民間調査。予備校の東進ハイスクールを運営する永瀬は、全国の中学高校生を対象にプログラミングに関する調査を実施しました。中学1年生の5割以上がテキスト入力やマウス操作などのプログラミングができることが分かりました。小学校でプログラミング教育が必修化されたことから、低学年ほどプログラミングのスキルを習得している傾向が明らかになりました。今年こそ筋トレ、日体大准教授、まずスクワットから。新型コロナウイルス下で在宅勤務が増え、運動する機会の減少で体力や筋力を落としてしまった人も少なくないでしょう。東京オリンピックなどで柔道全日本男子チームの体力強化部門長を務め、骨格筋評論家やボディービルダーバズーカ岡田として活躍する日本体育大学の岡田隆准教授に社会人向けの筋トレ方法を聞きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は純利益。チェックしておきましょう。純利益とは、売上から製造や販売にかかった費用、税金などを差し引いた企業の最終的な儲けです。マイナスの場合は最終赤字となります。企業のトータルの収益力を示し、投資家が最も重視します。企業は純利益をもとに、配当などで株主に配分をします。以上が今日知っておきたい用語、純利益の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては投資やマネーに関するニュースを一緒に学び、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。昨日1月10日は成人の日でした。この前の週末は晴れ着姿の新成人を見かける機会も多かったですよね。お聞きの方の中にも今回成人式だったという方もいるでしょうか。成人といえば、2022年4月の民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。マネーの分野でも自分の判断でできるお金に関する契約の範囲が広がる一方で、消費者トラブルに遭うリスクも増えます。今回は成人年齢引き下げの影響について一緒に確認していきましょう。成人年齢の引き下げに伴って18歳、19歳ができるようになることは多いです。例えば証券口座の開設、来年4月から18歳、19歳でも株式や投資信託などを親権者の同意なく自分の判断で取引できるようになります。 積み立て投資をすることももちろん可能です。ただし、少額投資非課税制度NISA は1月1日時点で成人年齢に達している人が対象のため、22年1月1日時点では20歳が基準となります。4月に成人年齢が下がっても18歳19歳の人がNISA口座を開設できるのは2023年からです。クレジットカードの申し込みや携帯電話の加入、生命保険や損害保険の契約、賃貸住宅への入居なども親の同意なしで自分の判断で可能になる見込みです。一方、成人年齢が18歳に引き下げられることで懸念されているのは消費者トラブルの増加です。現在でも消費生活に関する相談件数は成人以降の20代で増加するというデータがあります。民法には未成年者取消権といって、未成年の契約行為に親の同意が必要としており、小遣いでの買い物など例外はありますが、親の同意がなく未成年が結んだ契約は原則取り消すことができます。成人年齢の引き下げによって18歳19歳はこの未成年者取消権の対象から外れます。友人を誘って販売員にすると報酬がもらえるなどと勧誘されるマルチ商法では SNS を通じて広がる例が増えており、大学生だけでなく高校生の間でも拡大する懸念があるそうです。また働く際も親の保護から外れます。例えば不利な条件で働かされたら、未成年なら親が労働基準法に基づき労働契約を解除し辞めさせることができますが、これも18歳以上は親の解除権がなくなります。このように18歳で成人となり自ら契約の主体となるということは、金融トラブルの当事者になり得るということでもあります。怪しい金融商品や情報商材の契約の中には解除が困難なものもあり、法律上クーリングオフが認められていても応じない悪質な例もあります。明らかな詐欺もあれば、一見すると金融商品として成立しているかのように装った嘘もあります。学生向けに語学学習セットなど割高な商材を売りつけるトラブルも絶えません。大学や高校でも教育や注意喚起はされていますが、家庭でも身近なお金について普段から親子で話し合える環境があるとトラブルを未然に防ぐことにつながるかもしれません。また公的機関でも法務省や金融広報中央委員会のウェブサイトには新成人向けのお金について学ぶコンテンツもあるので参考にしてみてください。このチャプターのリンク先の記事では、紹介した内容以外にも成人年齢引き下げで新たに変わること、逆に変わらないことがまとめられています。すでに成人の方でも自分の子供や親戚、あるいは社会で関わることもありますし、ぜひこの機会に記事をご覧いただければと思います。今日で僕もあなたも成人年齢引き下げの影響についてはサムズアップ、大丈夫。1月11日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は先週まで実家のある福岡県でテレワークをしており、日曜日に大阪に戻ってきました。実家で仕事をするというのもなかなか不思議な感覚でして、子供の頃の遊んだり勉強したりという思い出が色濃く残る家で、今は仕事をしているということに成長したなぁというか、年取ったなぁというか、そんな気分でした。そういえば実家にいた時に、小学生中学生の頃に持っていた携帯やカメラのメモリーカードを見つけ出しまして、久しぶりにデータを見たんですよ。そしたら小学生の頃の画質の悪い携帯カメラで撮った友達とふざけている時の動画が出てきて、声変わり前のね、自分の声が入っていたんですが、いやー声が高いんですよね。子供の頃っていうのがね、やっぱ自分にもちゃんとあって、でもいつの間にか大人にね、こうやってなってるんですね。未だにね、子供の頃から自分の中ではね、成長してないなーなんていう部分もね、あったりしますけどね。今回のサムズアップニュースでは、成人年齢引き下げについて取り上げました。成人になったからといって、人間として成長しているかどうかはまた別ですが、少なくともマネーの分野での影響は大きいですよね。自分の判断でできることは増えますが、その分自分で責任を取らなければいけないようになるということです。人にお話しするのも恥ずかしい話ですが、まあその一つの失敗例として、個人的な体験をお話ししますと、僕は大学に入ってからクレジットカードを作りました。使いすぎないように銀行口座を分けて毎度振り込みを行っていたんですよ。ただ大学の途中で皮膚の病気にかかりまして、一番ひどい時期は全身ボロボロで、それでメンタル的にもやられてしまって外に出られない状況が続いたんですね。その際にクレジットカード用の口座に入れていたお金が不足してしまって、結局支払いが遅延して、いわゆるブラックリストに載ってしまったんですよ。 それで、その後5年間はクレジットカードを作れないので、非常にね、不便な生活を大学卒業して、社会人になってからも送っていました。今はね、クレジットカードを作れるようになって、当時の反省を踏まえて使うようにしていますけどね。当時の未熟な時の、あ、忘れてたみたいなミス、そういったことでもね、責任を取らなければいけなくなるわけですね。こういった失敗をして困らないように、若い時からお金に対する意識を持っておくことは大事だと思います。先週は、エリトンさん、南町さん、絆さんからコメントをいただきました。コメントありがとうございます。前回のエンディングでは芋焼酎にも触れまして、また今度芋焼酎についても喋ってくださいねというお声をいただいたり、また年末年始の過ごし方として、久しぶりの友人と奮発してフレンチに行きましたとか、以前私がご紹介した日本酒の天秤を飲んでみましたよというお話を教えていただいたりしました。皆さんそれぞれいい年末年始を過ごされたようですね。今週もぜひぜひコメントをお寄せください。先ほどの私の話ではないですが、成人の頃のお金にまつわる話とかがあればぜひ教えてください。また、あなたが経験した成人式にまつわる思い出なども教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、ヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスしてフォローをお願いします。明日水曜日は斉藤ありささんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは、良い一日をお過ごしください。